さあ、あなたも勝ち組になろう。勝ち組ラジオ。こんにちは、勝ち遣い案内人のしゅうです。
こんにちは、ナビゲーターのあぼともこです。さあしゅうさん、
はい、
今日はどんな話題でしょうか。
はい、前回がね、コーチングにフォーカスを当てた回となりましたけれども、今回は、瞑想にフォーカスを当てて、サブタイトルとしては瞑想がもたらす気づきと感覚の深まりというテーマでですね、お話を進めていきたいと思います。
はい、前回ね、次回瞑想にフォーカスしましょうということでしたので、そうですね、はい、今回それを深めていくということでよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ちなみにしゅうさん、
うん、
最近いつ瞑想されたんですか？
はい、ああ、そうですよね。基本日常的な感覚にはなるんですけど、
はい、
私はね、瞑想とはまた違うエネルギーワーク、霊気というね、エネルギーワークを行っているので、瞑想とエネルギーワークを融合するっていうことがですね、まあ日々の中で行っていて、なので、こう、例えば朝起きてベランダに出た時の、その外の空気を味わいながら、
はい。
そこでこう、エネルギーワークをしながら、瞑想するとか、瞑想って言ってもね、ほんのこう、1分2分でも構わないと思いますよね。気持ちを切り替えるというその時間だったりとか。あとはね、アボさんも散歩をしているときに静けさを感じたりしますっていう話も以前ありましたけど。
はい。
私の場合は趣味のジョギング中にね。この瞑想とエネルギーワークというのを行ったりするっていうのが一つ習慣としてはあるかなと。結構ね、それで心とか体も整ったりもしますね。
ジョギングしながらの瞑想。
そうそうそうそう。
シュウさん、それはどうやって言うんですっけ？
はい。これね、瞑想欄っていう風にね、名付けてて、もう本当はもっと省略して瞑欄ですよ、なんていう風にね、言ったりして、私は自称瞑欄を開発した、ものです、なんていう風にね、自己紹介するときもたまにあったりするんですけど。
ね。
そうそうそう。
なかなかこの走りながらっていうことで、その瞑想欄、瞑覧、その時はどんなこと考えて行っているんですか？
そう、当然ね、目をつぶって走ることはできませんから。
そうですね。
そう、これもね、紆余曲折あって、まあいろんな工夫、まあ試行錯誤といいますか。こう、趣味のジョギングをしている時に、あ、この時間、例えばその時っていうのはこう、音楽を聴きながらとか、
はい、
ラジオの放送を聞きながら、その走る時間を、こう少しでもこう、時間を潰すというんでしょうかね。走るだけだとつまらないっていう感覚もあったりとかして、そういう時間を少しでもこう、潰せるような音楽を聴いたりとか、なんていうことをしてきたんですけど、もったいないなと思ってですね、ある時。で、その時間を何か有効に活用できないんだろうかって思った時に、その体をこう動かしている、じゃあ心も整えていこう、それっていわゆる瞑想かってなった時に、いや、目をつぶって走るってこれは危険だなとやってみたんですけど。
はい。
危険ですよね。
あ、トライは一応したんですね。
トライしてみました。でもね、これは、いや、ちょっとこれは歩きスマホよりも危険だと思ってですね。なので、あ、違うやり方がないかなと思った時に、そのエネルギーワーク、っていうね、こう天然自然のエネルギーって私は呼んでますけど、
はい。
もう本当に見上げた空のからも、天然のエネルギーって降り注いでるわけですし、あとは目にする街路樹、こう植物とかお花とかも、これも植物のエネルギーっていうのを放っているし。
はい。
あとはこういう小鳥のさえずりなんかも聞こえてくると、そこにはね、動物のエネルギーっていうものが感じられるし。 そういったこうエネルギーというもの、これエネルギーって他の表現すると波動とか波長とかと言ったりもしますけど、そういったものに意識を向けてリズムを刻みながらこう走っていると、そうするとそのエネルギーというものに意識を向けていくマインドフルネス瞑想になるなという気づきがあって、マインドフルネス瞑想っていうのは一つのことにね、集中しましょう。その間は、その自我やエゴから生まれてくる雑念というもの。そういったものが、こう、横に置くという状態になるので。なのでね、心の部分も結構整ってくるということを感じるようになっていったんですよね。なので、それをこう、繰り返し繰り返しやっていくうちに、だんだんと、その自分流のマインドフルネス瞑想であったりとか、あとはそのエネルギーという波長波動を感じるということに対しても敏感になっていくのが分かりましたし、それを入り口にして、じゃあ具体的にもっと積極的に自我やエゴというものを横に置く、そういった方法をもっともっと突き詰めていこうなんて思ったりして、そういう中でね、こう走る以外でも、そのマインドフルネス瞑想をやったりとか、エネルギーワークをやったりとか、そういったのを繰り返していくようになっていったかな。そうするとね、その本当にこう、第1回目でも話をしましたけども、約1日に6万回、我々は思考をし続けていますし、一日の中で約2万回決断をしていて、それってほぼほぼ自分の自我やエゴがフル回転していますよという話をしましたけど、そのエネルギーワークや瞑想、ひとときはその自我やエゴの思考というものを横に置く。要は騒がしさから静けさへ。っていうね、そういったものを感じる時間。そんなものを味わう手段というふうにね、なっていったかなと思います。なのでね、本当に気づきを得たいとか、直感とかね、自我やエゴじゃない心の声、本当の自分の声のささやきというものを得たいときには、本来の瞑想、またはエネルギーワーク、そういったものを取り組むと、こう、声が聞こえやすくなっていくのかな、なんていうふうにも思ったりもします。
不思議ですね。こう瞑想っていうと、こう何もしてないような、外から見るとね、一見他の第三者から見ると何もしてないような時間なのに、その当の本人にとってはこう何かが得られる、そんな時間なんでしょうかね。
そうなんですよね。そう。なので思考のざわめきがね、静まってくる。そうすると、ふっと、またはぽつりと、その声とか、またはね、人によって違うんですけど、それが映像であったりとか、それが、例えば漢字であったりとか、漢字っていうのはね、文字ですよね。文字であったりとか、あとは、またはこう、目をつぶって、真っ暗なはずなのに、その向こう側に何か光とかですね、色とかが見えるなんていう不思議な現象を体験、経験したりもしてきて、その中に今自分にとって必要なそのメッセージとか、そういったものがね、ポッと出てくることがあったりします。
じゃあこう、その人にとってはこう、気づけなかったものが、あ、私こんなことを考えてたっていうか、こんなのがこう出てきたんだとか、これが大事だったんだっていう、そういうものがこう聞こえてくる、こう見えてくるっていう感じなんでしょうかね、そういう。
でもそこに気づけるか気づけないかなんですよね。今のアボさんのように、あ、これがもしかしたらっていう、それってまさに気づきであって、 でも、例えば瞑想をしています。エネルギーバックをしています。だけども、そこに結局出てきたポッとしたものに気づけずにスルーしてしまうと、せっかくのね、メッセージとかが、スルーされてしまうので、そこをね、気づく、っていうのが大事。だし、それって日常の中ではもう聞こえてこない声なわけですよね。
そうですよね。今月の中でね、前の収録の前の放送の時にお伝えしていただきました。コーチングは問いの力だとすると、瞑想っていうのは、それに、静けさっていう、そういう力なんですかね。
そうですね。もう、このコーチングというのは答えはあなたの中にある。じゃあ、そのあなたの中にある答えっていうものに、どうやったら、例えば、たどり着けるか。コーチングという手法であれば、それが問い、質問であるし、そして自分の心の中の声を聞いていくためのには静けさ。っていうね。まあ、こういったものが大切なんだっていうことになりますよね。
そうです。
そう。だからこの二つが重なると、とてもね、有効な、その自分の答えを見つけていく手段になっていく。なのでね、そこら辺が、この二つが本当に効果的に、または意識的に、融合してその時間セッションをしていくとするならば、一体どんな世界が開けていくんだろうかっていうところをね、いろんな方にも体感していただきたいなと思ったりもします。
さあ、ワクワクしますね。次回はいよいよコーチングと瞑想の融合について、シュウさんと一緒に話してみたいと思います。番組の感想、コメントや勝ち組ラジオに出てみたいという方の自薦、他薦もお待ちしております。さあ、本日はコーチングと瞑想の融合、瞑想がもたらす気づきと感覚の深まりをテーマにして、シュウさんとお話をお送りしてまいりました。シュウさん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。